ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、久しぶりに何もしなくていい週末、
う
ん、って結局できなかったんですけど、
はい、あ、そうなんですか。
でも非常に気持ち的にはは
い、
ゆっくりできたかな。まあ仕事じゃ仕事もしたし片付けもしたしみたいな感じではあるんですけど、
はい、
久しぶりにちょっと気持ち的に楽な土日を過ごせまして、
はい、あ、よかったです。
いっぱい食べちゃいました。
そうか。
新エヴァンゲリオンの話は、まあ、う
ん、ああ、聞きました
。一、うん、回まるっと使ってエヴァの話をみたいな話をしてましたけど、
はいはい、
そう、新エヴァンゲリオンが Amazon のプライムビデオで配信が始まってるんですよ。
はい、ま、はい、
で、まあ、配信され、始まった日はちょっとだけ見たんだけど、全部見る時間がなかったので、うん、翌日かな、はい、一回通しては見ているんですけど、
はい。
まあでもちょっと気持ち的に良い、なんだろう、ちょっと心配だったりっていうのもあったり、うん、で、まあ、前編通して見たものの、やっぱりちょっと落ち着かないなっていうのもあったんですが、ようやく、気持ち的に、はい、クリアになったので、
ああ、よかった。
もう、なんでしょう。まあ、普段僕は使っていないリビングにあります、一番でっかいやつで、はい、50だったかな、はい。まあ、一番画面サイズが大きいやつ。はい、で、うん、お菓子をいっぱい買い込みまして、コーラも2本用意し、氷も入れて、はい、なんか、映画館でコーラ飲みながらポップコーンかじりながらみたいな状態をですね、家で作りまして、
はい、よかった。
部屋の電気を消して、新エヴァンゲリオンを見ながらボリボリやっていたんですが、はい、ポップコーン全部食べて、はい、ポテトチップ全部食べて、はい、なんか、チョコの袋のやつ。なんか見ながら、さすがに2時間半もあるとね、結構食べてしまうというのが判明しまして。なんか、なおかつ、劇場だとね、やっぱ静かなシーンとかではなんか食べれなかったりしますが、まあ家なのでもうひたすら食べまくりみたいな、そんな、週末を過ごしておりましたが、今週なんですけど、まあ、他の番組をお聞きいただいている方だともう何回も聞くことになってしまって申し訳ないんですが、私がコロナの陽性じゃないや、濃厚接触者。
はい。
容疑が発生しまして。
はい。
まあ、他の番組を聞いてくださってる方もいると思うので、もう初めに言ってしまいますと、陽性にはなっておりません。で、うん、濃厚接触者にすらなっていませんということなんですが、
はい、
ここ1ヶ月間、この濃厚接触者疑惑にとらわれて、うん、大変だったというようなお話を、はい、まあ、今回はしていきたいと思います。
はい。
まず、濃厚接触者にはなってはいないんですけど、で、はい、濃厚接触者になったかもというスタートなんですが、まあ、
はい、
今から考えるともう1ヶ月前ということになります。うんうん、ちょうど1ヶ月前の金曜日。
うん、
たまたま仕事が水曜日が休みで、木曜日、仕事をしています。
うん、はい。
で、金曜日に、私と一緒に仕事をしていただいているというか、私が一緒に仕事させてもらえている人 が、まあ、日中のお仕事で、お昼過ぎから夕方ぐらいまで、車にその方と同乗して仕事をしています。
はい。
なので、5、6時間。まあ、ずっと乗ってるわけではないんですけど、まあ、5、6時間の間移動したり乗ったり、うん、ああ、移動したり乗ったり、移動したり降りたり、まあ、乗ったり降りたりではあるんですが、まあ、時間にすると、まあ、5、6時間の間そういうことの状態が続くという感じで仕事をしているんですが、はい、木曜日、その状態で仕事をしました。で、金曜日にその方が、ちょっと熱があるので、念のため病院に行ってくると。いうことで、金曜日その方はお休みされて、はい、僕は、普通に仕事をしていました。
はい、
で、夕方、まあ、その、大体仕事が終わったぐらいの頃に、電話がかかってきまして、病院へ行ったんだけども、はい、陽性だったということで連絡が入りまして。
はい、
で、まあ、その時点でまだ、その、会社に戻ってない状態だったんですよね。うん、だけど、まあ、その時一瞬ちょっと軽いパニックになりまして。
なりますね。
僕はもう明らかに濃厚接触者だし、もっと言えば陽性かもしれないなと、
うん、
その時点では思ったわけですよ。
うん、
そうすると、今この、まあ、その時は車に乗ってる時だったんで、こっから車からまあ降りなければいいけど、うん、でも帰るにはこの車を会社に戻して自分の車に乗り換えてみたいな、なおかつその車にはお仕事上のものがあったりとかで、それを会社で降ろしたりとか、なんかいろいろあったわけですよ。うん、いや、どうなるんだろうみたいな、一瞬ちょっと、うん、どうしたらいいのかなみたいな状態に、なりまして。まあ結果から言うと、まあ普通にその後の仕事はしました。ただ一応、まあ他の方もいるので、ちょっと大げさなぐらい距離を取ったりとかっていうことをしながらも、まあ一通り普段と同じことをして、仕事をまず一旦終えます。で、そこから、まあそこの会社の中でもやっぱ、まあ連絡が行っているので、どうしたもんだろうねということになりまして。で、まあ僕は、はい、まあその方とまあ半日以上こう一緒に、そういう形で知ってるので、一番、黒に近いグレーみたいに、
そう
ね、なって言いましたが、はいはい、まあ他にも席が近かったり、その会社の間、うん、僕と一緒に外に出る前、午前中とかで、うん、会社の中でこう、仕事をするときにその人とやりとりが多い人なんかが、うん、その時点で集まったのが、まあ僕を含めて5人。
うん、
ちょっと心配だよね、僕たちっていうような状態で、はいはい、おりました。で、
はい、
ちょっと検査を受けた方がいいかもね、みたいなことになって、うん、最初に僕が調べたのは、まあ普段行っている病院、行きつけの、うん、まあ、町医者みたいなところに連絡をしてみたところ、
はい、
検査はしておりますと。
はい、
ただ、予約をしていただくのが必要なのと、今、はい、無自覚な状態だと、まあ、PCR 検査になるんだけども、うん、PCR 検査だと即日結果は出ませんと。
うん、
PCR 検査の、その、検体の採取をするんだけど、その、検体の調査をするのは外部に委託しているので、結果が出る前に数日かかると。いうのと、うん、保険が効きませんと、今の僕の状態だと。
はいはい、
っていうのは、熱が出ていない。で、
うん、
保健所から濃厚接触者ですって、認定が出ていない 状態。まあ、その時点では、病院で陽性ということがその方はなってるんだけど、保健所からの連絡を待ってくださいっていう状態だ、ところだったわけですよ。なので、保健所からの連絡も入っていないので、誰が濃厚接触者なるのかっていうのが、その時点で5人に対して誰もわからない状態だったわけです。まあでも、まあその金曜日だったので、土日が会社がお休みだったので、月曜日からどうするかっていうところで、まあ君たちに何もなく普通に仕事をしてもらうっていうわけにもいかないので、まあ今現時点でこういう状態で集まっているところっていうのと、まあ、その検査にお金が結構かかるというのがだんだん分かってきたので、まあその時点でその、僕のかけた病院では、現時点のその状況ですと2万5千円かかりますというふうに言われました。
はい。
で、まあ他の人たちがそれぞれで調べたのもやっぱり2万円とか、そういうような形。まあ結局は保険が効きませんよっていうので、だったんですが、会社が調べてくれて、PCR 検査だけをやってるところがあるよと、いうことで、そこだと、まあ保険は効かないんだけども、1万円から検査を受けられるので、みんなで行ってきなさいということになり、はい、その連絡をもらった日の夕方遅く、まあほぼ夜かな、6時、7時ぐらいな感じに、その5人で、まあそれぞれ車を分けて、検査をしに行きました。で、そこで、検査をして、結果が、まあ、翌々日に出るんですが、まずその PCR 検査。まあ、今回僕初めてここで受けることになりました。まあ、いろんなところで、まあ、SNS なんかでも見ててもね、定期的にそのイベントなんかに、まあ、お仕事でアーティストとして参加されてる方なんかは、定期的に検査、まあ、また検査受け回すみたいなので、検査を受けられている方もいらっしゃいますし、ちょっと濃厚接触者の疑いがあるので、検査することになりましたとかっていう、なんか最近やっぱり PCR 検査受けていらっしゃる方は、ちらちらとこう、見かけたりもするんですが、僕はどうなんだろう、いつかはなんかあるだろうなとは思っていたんですが、まあ、急遽っていうことでちょっとあたふたとしたような感じでしたが、まあ、僕が受けたところはもともと内科かなんかの病院があったところを、まあ、なんて言うんでしょう、パーテーションみたいなので、もう完全に、はいはい、天井から床まで、隙間がないような形で隔離された一部のスペースを使って PCR 検査専門の受付をしてサービスされているところでした。なので、受付の方が2人いて、その検体を取る唾液のタイプだったので、その唾液を採取するスペースが3人分か4人分ぐらいの、はいはい、まあ、席、椅子が1個置いてあるだけの、で、まあ、パーテーションで区切られた、ちょっと狭いスペースではあるんですが、そんなスペースが3、4箇所あるぐらいの狭い、施設でやってきました。まあ、本当に、なんていうんでしょう、簡単で、受付をして、基本的な情報、名前、住所、電話番号、携帯の番号を登録、はい、携帯とメールか、登録します、はい。そうすると、その唾液を採取するちっちゃい、なんて言うんでしょうね、シリンダーというか、プラスチックのちっちゃいケースと、ストローをもらいまして、そのストローを使って、その筒の中に、はい、唾液を入れます。まあ、それが結構そこそこな量があるので、 いや、唾ってこんなに溜められるんだろうかと思っていたんですが、まあ、そんなに僕は苦労せずに溜められたんですけど、まあ一緒に行った人の中ではなかなか溜まんなかったっていうので、すごく時間がかかった方もいらっしゃったんで、まあ、個人差があると思いますが、僕は思ったほどではなかったかな。2、3分はかかったけど、
はい、
早い人だと本当に、もう入れたのみたいな感じで終わっちゃった人も今いたんですが、そんな感じでございます。で、この PCR 検査なんですが、よく聞くのが PCR 検査、抗原検査、抗体検査とありますが、最初の、行きつけのところで電話をして聞いたのは、まあ熱がないので PCR 検査ですと。で、これはさっきも言いましたけど、はい、検査をするのに、検体を外部に委託して検査してもらうので時間がかかると。
うん
うん、で、抗原検査、
うん。
抗体じゃなくて抗原検査。
うん、
こちらは、熱が出てたら、この抗原検査になるそうです。はい、抗原検査で行うと、その場で、まあ5分10分はかかるそうなんですけど、まあその場で結果がわかりますということで、はい、熱があったら抗原検査、熱がない無自覚な、はい、無症状な場合は PCR 検査っていう使い分けをするそうです。
は
い、で、PCR 検査を受けてきたんですが、まあ、そこで検査の費用が1万円。
うん。
で、いくつかオプションがあって、1万円だと、翌日の23時以降の連絡、はい、結果連絡になります。というので、まあ、実質、翌々日。
うん。
っていうイメージです、うん、で5000円を払うと当日の23時、
うん、
なのでまあ実質翌日には分かるっていうような、金額と時間の結果が出るまでの時間の感じでした、
うん、
でまあ、
はい、
変異株であるかどうかっていうのが分かるようにするのにプラス5000円。
はあ、
あと、陰性の証明書を発行してもらうのにプラス5000円。っていう、なんか、1万円をベースに5000円のトッピングがいくつかありますみたいな、そんな感じでした。
はい、なんか地獄の沙汰も金次第みたいな感じがしてきた。
というところで言うと、まあ、フォトスクランブルの方では話したんですが、はい、この PCR 検査の値段っていうのが、まあ、本当に今、この話が多くなってきてるっていうのは後でお話ししようと思うんですけど、うん、まあ、いろんなところで、やっぱ検査受けたとか、うん、陽性になったとか、いろんなところでやっぱりすごい効くようになってるんですよ。で、そんな中で聞いた話の一つなんですが、うん、PCR 検査、その方の会社で一人陽性者が、出てしまったんですけど、その人の、最初の人の時に行ったら、うん、2万円だったかな。あ、じゃあ2万、やっぱ2万5千か。うん、2万5千円って言われて、で、その方が陽性だったので、じゃあ他の人も一応検査しておこうっていうので、一人ずつこう、順番に日にちが、違うんだけど、行っていくと、二人目が3万円。で、三人目が3万5千円。
なんだ、それは。
っていう。まあ、はい、ただ、一人目は2万5千だったんだけどって言うと、二、うん、人目の人も三人目の人も、あ、じゃあ2万5千でっていう。
そんな。
じゃあ、じゃあって、どういうことなんみたいな。
ういう
まあ、その場での話で言うと、まあ、うん同じ会社の方は、その最初の方と同じなんですけど、今から新しく受ける方はもう、 3万円ですとか3万5千円ですとか、なんかそういうような感じに。
どういうことなんでしょう、
ね、値段がね、なんかそういう、値札のないお寿司屋さんみたいなことになってたりするみたいなお話も聞いたりしました。で、もう一つが、多分見かけた方もいらっしゃると思うんですけど、ドラッグストアとかでも、この検査キットが売ってるんですよね。
はいはい。
で、まぁ、今回、まぁ、5人は、この PCR 検査センターで受けたんですが、まぁ、この後、ちょっと心配っていうような人が出たりとか、まぁ、なんかの時に調べられるようにっていうことで、会社の方でこの検査キット、をいくつか購入されてました。
うん、はい。
で、なんかいろいろ調べて、精度が良かったり悪かったりって結構そのいろいろな評価がまばらだったりするらしく、うん、まあその中でも、良さそうな評価のものを買われたそうなんですが、うん、それが3000円だか4000円だか、まあそれぐらいの値段。うん、で、僕がドラッグストアで見たのも3000円半ばぐらい、3500いくらとか、そんな感じの値段で PCR 検査キット売ってました。うんうん、で、この PCR 検査キットなんですけど、後々わかるんですが、このキット、うん、この時に、会社がいくつか買ったキットは、結果が、うん、陰性陽性っていう結果ではなくて、
うん、
プラスマイナスみたいな、
はい、
そんな結果の表示のされ方らしいです。
はい。
で、まあ、他いろいろ調べると、ちゃんと陰性陽性って出るキットも売ってます。
うん。
で、今回、今僕が手元にあるのが、結果が出るのが陰性陽性で出ます。うん、で、これは、実はまだ、使ってはいないんですけど、はい、近日中に2、3日中のうちに、検査をして、陰性であることを確認してから、ちょっとお仕事を。この今にお話ししてる日中の仕事とは別で、別件でちょっと仕事をするのに、その現場に入る何日間の間の、直前の何日間のうちで陰性であることを確認してから現場に入ってくださいというちょっとお仕事のお話をいただいていて、まあ、検査をすることにしているんですが、こちらはちゃんと陰性陽性で出るらしいです。で、何が違うのかと思ったら、陽性だった場合、この陰性陽性で出るものに関して言えば、病院とか僕が受けた PCR 検査センターにしても、陽性であった場合には、その検査したところが保健所に、陽性だった場合には、保健所に対して、その検査したところが報告する義務を負うみたい。
うん、
なので、病院とかも、保健所からの連絡を待ってくださいっていうような、言われ方をすると思うんですけど、僕が最初に受けた PCR 検査センターも陽性だった場合には保健所に連絡をしますと。なので、その場合は保健所からの連絡を待つようにしてくださいというような説明を簡単ではあったんですけど、受けました。で、この今来てる検査キットに関してもそれが書いてあります。で、聞いてみたら、このプラス判定、マイナス判定の結果の出し方をするキットに関しては、プラスであった場合には、医療機関の PCR 検査を受けてくださいと。いうことで、なんて言うんでしょう。その、おおよその判断っていうだけ、しかできないみたい。結局もう一回 PCR 検査を受けなきゃいけない。 ただこれがマイナス判定だったら、じゃあ安心できるのかというと、ちょっとそうなってくると、ちょっと微妙だなっていう。
まあ、そうですね。
ことになるかなって、ちょっとね、後になって思ったんですが。
はい。
まあそういうふうな違いもあるようなので、検査キットを買われる方は、そこら辺ちょっと確認して、お買い求めいただいた方がいいかもしれません。うん、で、ちなみに言うと、今回のこの、これから使うキットに関しては、値段が1万5千円です。
うん。
で、はい、3千円、4千円っていうのは、まさ、ホームセンターとか、ドラッグストアなんかでも置いてあるんですけど、だいたいそれぐらいの値段なので、はい、全部をチェックしたわけではないんですけど、もしかすると、それぐらいの値段だと、プラス判定、マイナス判定みたいな、ところしかできないのかもしれないので、うん、ちょっとそこは、ご購入前によく確かめてから、まあ、およそ判断ができればいいやっていう時に言うと、まあ、これぐらいの値段できると、うん、やっぱりね、いいっていうので、
まあそうですね、
目的がっていうところではあると思います。は
い、それをちゃんと分かってないと、
ね、うん。
ね、ダメですね。
っていう感じがしました。うん、なので、まあ、使い方かな、ね、まあ、値段とかと、その、使いどころみたいな感じはあると思うので、うん、とりあえず、あんまりやっぱりお金を、ね、保険聞かないので、うん、毎回1万円だとか2万円だとかっていう金額を受けるっていうのもなかなかできないと思うので、この3000円、4000円ぐらいのところで、おおよその目処をつけておいて、とりあえずはやり過ごすっていうのも、うん、まあ、悪くはないかなというふうには思うんですけど、うん、ただそういうものだっていうのを知らずに買ってしまうと、うん、これじゃあ、ダメだよってなってしまうといけないので、はい、そこら辺よく見てから、はい、使ってくださいということでございました。うん、で、はい、もうちょっとそのキットのお話をさせてもらうと、この3000から4000ぐらいのところのキットは、はい、配送が、
うん、
費用が含まれてるキットでした。
うん、
なので、検体を採取するときに連絡をして、回収しに来てくださいと。
うん、
そうすると、その、郵送サービス、宅配便なり、郵便なりっていうものを使わないで、はい、検体を検査場に送れると、
うん。
で、その料金も含めてのキットの値段。うんで、それでまあ3000から4000円ということなので、うん、そう考えるとちょっと安いなっていう気もするんですけど。うん、で、まあそのぐらいの値段で、まあ回収もしてくれるよと。で、結果はメールで通知。
うん、
それはもう僕が受けた検査センターと一緒だったんですけども。
うん、
で、実際一人使うことになるんですが、実際は、まあ、回収には来てはくれるんだけど、今すごく増えているので、
うん、はい。
いつ伺えるかわかりませんと。
そうなんですか。
で、結果から言うと、最初の方からの翌週の金曜日、うん、じゃない、木曜日、に使おうとしたところ、そういう形で、うん、おそらく週明けの月曜日以降になりそうですという感じ。うん、なので、
うん、
全く目安も何もなしのわかんないではないんだけど、それでも月曜日以降、だから木、金、土、日、月とか4日先以降っていうだけで、4日、月曜日には行けますとかいうようなはっきりした言い方ではなかったということだったので、
うん、
まあ、いつになるかわかんないといえばいつになるかわかんない感じ。
はいはいはい、
で、一応キットを回収して検査センターに届いてから24時間以内にメールで通知というシステムだったようなんですけども、もう一つの方法として、自らも、検査センターに持ち込むっていうのもできるそうです。 うん、で、実際今回それそういう形で使った人がいるんですが、持ち込んだらじゃあ24時間かっていうと、そこもやっぱりその今の状況で24時間での、検査結果の通知が今保証できません。それでもよろしければお受けしますというようなことだったようです。およそ48時間を今現在だと、目安にしていただいていますというようなことで、やられているということなので、この検査キットに書かれて、多分そういうことが、書かれていると思うんですよ。それぞれのキットにね。だけど、実際は、状況がこういう増えてきている状況なので、どれぐらいの時間で結果が出るかっていうのは、連絡をしてみないと状況が変わっている可能性もあるので、どうしてもいつまでに結果がないと困るっていう方はちょっと要注意かなという気がします。検査キット、こんな感じだったかな。はい。ということで PCR 検査、僕は専用センターで、電話の問い合わせ普通の病院で検査キットが2パターンという感じで PCR 検査についてなんとなくこう分かったことはできたのかなと、
はいはい、これはやってみないと分かんないですね。
そうですね。で、
なるほど。
やってみた結果でございますが、はい、まあ、さっきも言いましたけど、はい、陽性にはなっていないんですけども、うん、まあ、1回目、陰性でした。うん、で、はい、1回目に関しては、先ほど言いましたが、最初に陽性になられた方が、木曜日は普通だったんですよ。なので僕も一緒に仕事しちゃってたわけですが、
うん、
木曜日の夜中寝るまで平気で、明け方近くになって急に寝苦しくなって起きたら、どうも熱っぽいので測ったら8度を超えてたのかなっていう感じなので、ほぼ金曜日の朝なんですけど、そんな感じで熱が出ていた。なので、もし僕らが移されていると木曜日の可能性が非常に高かったわけですよ、うん。で、その前の水曜日になると休みだったので、接触がなかったんですね。
うん、
で、もっと行くと、その前、うん、1日2日、3日前の火曜日は仕事してたので、そこっていう可能性もあるんですけど、その時点だと、まあ、無自覚の状況で、まあ、3日前ってなるとちょっとどうなんだろうっていう感じはするんですが、
うん、
まあ、一番は木曜日かなっていうところではあるんですけども、
うん、
で、調べたところ、まあ、陰性ではあったんですけど、感染したと思われる日から1日目は、ほぼ検出が不可能なんだそうです。うん、PCR 検査の特徴として。
うん、
なので、まあ、木曜日が一番可能性が高いところで、金曜日にやってしまったので、まあ、この、ほぼ検出ができないと言われている1日目。
あ、そうか。
で、検査をしてしまったので、陰性の結果は出たものの、ほぼ意味がないんじゃないか、ということになってしまったわけですよ。で、まあ会社としても、そんだけ日々一緒に仕事をして、状況的にも非常に感染の可能性が高い状況で仕事をしているので、あなたはしばらく陰性とはいえ、様子を見てくださいということになり、はい、まあ、この話が出て帰った時点なので、金曜日の、
うん、
帰宅以降、もう自宅待機状態、うん、で、なおかつ家の中でも家庭内隔離状態を始めています。
はい。
で、1回目の陰性ができた時に、ちょっとほっとはしたものの、まあ僕自身もこれはちょっとやっぱりおかしいなっていうのもあったので、そこですぐには何も起こさず、 そのまま隔離の状態を続けていました。うん、で、いろいろ調べてみたところ、感染したと思われる日から4日から5日が経った時点で検査を受けると PCR 検査の、精度 100% 発揮できる。まあ、PCR 検査自体の精度が 100% ではなくて 70% 前後っていうふうに言われているので、100% 検出できないというのは変わりはないんですが、
うん、
まあ、この PCR 検査自体の精度を 100%、検査能力を使い切るというか、
うん、
その 70% の精度をちゃんと、発揮できるのは4月、4日から5日。経過してから検査を受けるのを、してくださいというようなことが書かれていたのがいくつかあって、うん、まあ大体これぐらいなんだっていうのが分かったので、そのまま仕事には行かず家の中でも自宅隔離をして5日間過ごし、はい、5日目になるところで再度検査に行きました。
はい。
で、ここで、ようやく、まあ、そこから、翌日の23時以降ということだったんですけど、なんか早くてね、うん、2回目は翌日の朝、
うん、
だから5000円のオプションをつけた時と同じタイミングぐらいで、まあ、空いてた、うん、たまたま空いてたのかわかんないですけど、まあ、早くに結果がわかりまして、うん、まあ、ここも陽性だった。あ、陰性だったと。
はい。はい。
いうことで、まあ、
はい、
ほっと。ここでようやくほっとしたんですよ。はい、で、
うん、
自宅内で隔離もこれで大丈夫だということで、
うん、
ここで一旦自宅内隔離をか、解きます、うん、はい。完全に解いたような気がします。うん、完全に解きましたね。
うん
で、そこから、まあ、この2回目の陰性でしたということで、会社の方に報告をして、うん、結果が出た日は、まあ、休業日、会社の休業日だったので、水曜日を休、あ、か、うんと、2回目を受けたのが、火曜日に受けました。で、翌日に出たので、休業日の水曜日に結果が出ていたんですけど、まあ、会社が休みだったので、で、まあ、ただ、そういう状況だったので、休みでもいいから連絡をしてくださいっていうことで言われていたので、うん、まあ、上の方の人に連絡をして、まあ、そういうことであれば、じゃあ、木曜日から来てくださいということになって、うん、まあ、木曜日から仕事をしに行くことになりました。僕はね、はい、っていうところなんですけど、じゃあ、はい、5人受けた、人たちはどうしていたのか。うん、まあ、僕を除くので4人か。
うん、
4人、全員陰性でした。1回目ね。
あ、はいはい、
まあ、これはさっきも言いましたけど、はい、まあ、陰性とはいえ、どういう状況か、はい、というか、あまり意味がなかった陰性ではあったんですけど、会社的には、まあ、そんなに、まあ、僕ほどの接触ではないし、まあ、一応怪しい、なんて言うんだろう。制度としてタイミングとしては良くなかったけど、まあ陰性という結果も出てるし、みたいなところで、4人とも月曜日から仕事をしています。
うん、
とは、まあ検査をした日から言うと、土日を挟んではいるので、それもあってかもしれないんですが、うん、出社をさせるということで会社は判断したようです。うん、なので、4人は仕事を始めます。で、僕はまあ月火いなかったんですが、うん、4人月火仕事をしている中で、
うん、
火曜日の仕事が終わった夜、
はい、
2人目の発熱者が発生します。
はい、
で、水曜日休業日だ、その週も休業日だったんですが、まあ僕が結果が出てた日、
うん
の日に検査を受けて、木曜日はお休みをしています。うん、で、木曜日の時点で、うん、あ、じゃあ水曜日の夜かに陽性確定と いう連絡が入りました。なので、はい、僕は、月火休んでいたので、まあ水曜日休業日で、まあその人とは会わないまま木曜日の出社を迎えます。
はい、
で、残り3人は変わらず、はい、出社をしています。
はい、
で、なので、最初の人2人目ということで、2人かけた状態で、仕事をしている状況だったんですが、うん、この木曜日の朝、若干熱があるのでどうしましょうと。
あら。
一応会社には連絡したそうです。
はい。
で、まあ、7度に行ってなかったのかな。6度8分とか、ただ普段の平熱からするとちょっと高いというので、ちょっと心配になって出社去る前に電話を しましたみたいな感じだったんだけど、うん、まあそれぐらいなら体調どうなのっていうやり取りはあったらしいんですけど、そんなに具合が悪いとかいうほどではなかったので、はい、木曜日出社します、
はい、
で僕はその時点でまあ二人目の人は来てないのは分かってはいたんですけど、でも月から仕事してたらまずかったよねみたいな話をしてたところにその人がそういう話をしてきたので、いやそれは来ちゃダメだったんじゃないのっていうことで散々言いました、まあちょっと熱が微妙かな、でも体調がそんなでもないしみたいな不安がなくって一応まあそういう状況だよっていう伝えるっていうのはあかんだけど、なんかそもそも心配なんだよねっていうふうに言ってるんですよ。いや心配だったら来ちゃダメでしょみたいな話だったんだけど、まあこれ後でちょっとまたお話しますが、やっぱりあの状況ね、まあ二人休んでる状況だったりっていうので、やっぱ休みづらい状況になっちゃって、はい、まあそうすると、まあ体調的にもそんなに悪くないし、っていう、あれが出ちゃうと思うんですよね。で、まあ結果その人も出てきてしまったわけですが、うん、まあ、ご想像通り、その人が3人目として、金曜日も、出社をしてます。っていうのは、木曜日そういう話をして、僕は散々、ちょっとそれはまずいんじゃないのっていうのを散々言ったら、さっき言っていたキットが届いていたので、そこでこの人がキットを使うことになります。
なるほど。
で、回収がすぐに回収してもらえないっていうのが分かったので、仕事で、まあ、都内の方で仕事で出ていたので、帰りに、じゃあセンターへ自分で持っていくっていうことで、
うん。
自分で持ち込んで、出すことになるんですが、もうその時点で熱も下がってるし、体調もやっぱり全然変わんないと。やっぱ一応念のため出すけど大丈夫っぽい。で、金曜日も、熱を測るものの熱はないと、上がったりもしてないし、体調も悪くない。ということで金曜日仕事に来ています。で、後になってわかるんですが、金曜日の仕事が終わった後、うん、7時とか8時とか、夕方というよりは夜にメールが届いたそうです。
うん、はい。
で、結果がマイナス判定で届いてます。このキットもね、うん。
はい。
しかし、その日の夜中、
はい、はい。
発熱します。
あら。
そしてこの人が3人目と。うん、いうことになるわけです、はい。で、僕としてはですよ。
はい、
水曜日に、まあ、陰性っていうことになって、自宅内隔離も解いて、ああ、よかったと、ほっと胸を撫で下ろしていた。
うん、
次の日に、その怪しい話を聞き、
はい、
次の次の日には、え、陽性なの？みたいな。さっき一緒に仕事しちゃったじゃん、みたいな。
はい。
まあ、最初の人ほど、同じ車に乗るわけでもないし、
うんうん、
まあ、こういう騒ぎのあった後だったので、しっかり距離も取っていたしっていうのもあったんですが、うん、まあ、それでもやっぱ事務所の中で、 まあ近くですれ違っていたりとか、うん、まあいろいろあったので、いや、これはまずいかもしれないと、いうことで、うん、再度、自宅内隔離は再開します。
はい。
まあただ1回目ほどは、厳密にはせずに、ちょっと緩い感じにはするんですが、うん、ここでちょっとその自宅内隔離のお話をさせてもらうと、僕としの場合は、今この収録をしている部屋、
うん、
と、もう一つ、寝る部屋っていう部分があるので、うん、まあ、ここは部屋っていうか、まあ、作業場ぐらいなところではあるんですけど、
うん、
まあ、僕だけで使っても他、で、部屋がある。他の家族の分が部屋は確保できるっていうような形の状態が取れる状況だったので、うん、そこを、開け閉めせず、なるべく閉めた状態にして、うん、僕自身がそこの場所からは出ない。なるべく。うん、なので、ここから出るのは、トイレ、洗面、あとシャワー浴びるときだけ、うん。で、その際もマスクをしていて出てって、なるべく声をかけて、今出るから来ないでね、みたいな感じ、
はいはいはい。
で、お風呂は一番最後に入って、換気扇回してちょっと、
うん、
ドアも開けっぱなしにして、一晩換気して、朝一で洗ってもらうみたいな。うん、そんな感じを、最初の、段階でやっておりました。これがさっき言った2回目の陰性が出るまでの間。で、食事も、何食かは、まあ、部屋から出ずに、お湯を部屋で沸かしてカップラーメンとかでごまかしながら。でもまあ、家族が作ってくれたりとかしたやつを、まあ、部屋の前に置いてもらって取って部屋の中で食べて、
うん、
で、洗い物を部屋の外に出してみたいな、受け渡しはその、しないようにっていうのと、うん、その洗い物に関しても、その僕が部屋の外に出した時点で、全部アルコール拭いて、
ああ、はいはい。
アルコールでスプレーで拭いて、
はい。
で、15分、20分置いてから回収するっていうようなことをしておりました。で、洗濯物も、その2回目の陰性確認取れるまでの5日間ぐらい、6日かの間は別で洗濯物をしてもらってた感じでした。まあ、ただ、まあ、風呂も、自分で入れるし、トイレもまあ自分で行くし、食事も自分で取れるし、うん、っていうところで言うと、まだいいのかなっていう感じではあるんですけど、
まあ、
まあそれでも。
発症してるわけじゃないですからね。
うん、そうそうそう。
うん、
僕自身は元気なので、自分のことは自分でできるし、
うん、
まあ、出れないからやっぱ不便だし、こういう状況でこういうことをしてること自体がやっぱすごく不安にもなってきたりするしね。
うん、
はい、ちょっといろいろ考えちゃったりとかいろいろあったりとかするんですけど、
うん、
まあまあそんな感じで、つってもそれでも5日6日のことだったからまだできたんですけど、うん、で、まあ2日間ほどだけ普段と同じような生活をしたんですが、すぐにまたちょっとその隔離状態。ただ、うん、まあ、部屋をきっちりは閉めていないっていうのと、食事に関しても同じように受け渡しはしてるんだけど、アルコール消毒みたいなのもところまではしなかった感じです。で、洗濯物もそれ以降のやつに関しては、一緒に洗ってたのかな。
うん、
で、まあ、ただ、それでも部屋出るときはマスクしてるし、風呂を最後にするとか、そういった形の隔離はしていました。
うん、
で、5日が経ち、あ、5日っていうのは、今までのケースからいくと、5日ぐらいが、その、 感染したであろう日から5日ぐらいのタイミングがすごく発熱するピークというか、なんかそんな感じがあるみたいですね。なんかいろいろ調べてみても、5日から1週間ぐらいに発熱するケースが多いと。
多い
と。いうようなことだったので、最初はその5日間がまず大丈夫かなとか、1週間大丈夫かなとかって、こう指を数えるような感じだったんですけど、まあ、今回のことで言えば、2人目の人が5日目かな。で、うん、3人目の人がちょうど1週間での発熱みたいなことだったので、はい、やっぱりこの5日とか1週間とかっていうのが、まあ一つ、あの、気持ち的に超えられるかな、みたいな、うん。発熱しなきゃいいけど、みたいな、
うん。
っていう感じでございました。で、自宅内での隔離はしているんですけど、この間仕事は行ってます、僕自身がね。
なので、あ、そうですね。
ただ、お盆休みやらが入ってたりしたので、フルではないんですけど、この期間内で5日を過ぎて、あ、5日過ぎてないのか。まあ、ちょうど1週間だったんで、金曜日にそれが2人目の発覚があって、土日、月休みだったんですね、
はい。
なので、3日間は様子を見れたんですよ。で、まあ特に発熱もなくだったので、うん、4日目、5日目、6日目は仕事してます。
はい。
で、7日目からまた休みに入り、7、8、9、目、9日目までは仕事せずに済んでいて、
はい、
10日目から通常の仕事っていう感じの、あれだったんですが、まあ、自宅の中では、もう、家に戻ってからは完全、そういった形の隔離状態。
はい、
で、なので、まあ、家に帰ってからはもう、部屋も、もうそうなんですけど、もちろん、家からも出ないっていうような形だったので、買い物やらも行けずみたいな感じだったんですが、で、さっき冒頭に言いましたが、ようやくゆっくり週末を過ごしましたっていうのは、金曜日でちょうど14日、2週間をクリア。まあその14日クリアしたから大丈夫かって言ったらそうではないんでしょうけど、でもまあずっと言われていた中14日間、潜伏期間14日みたいな中、2週間っていう一つのなんか大きな区切りがあったじゃないですか。
うん、
でそれがなんかこう去年の段階ぐらいからちょっと2週間もかからずに発症するよねってさっきも言いましたけど5日から1週間ぐらいの間っていうところではあったんですけど、まあ当初から言われていた2週間まあ超えたのでようやくちょっと一安心かなって、まあここでもう一回その PCR 検査はねもうちょっと1日2日後に、うん検査はできる、うんたまたまできるあれがあるので、まあ、そこで陰性が確認取れれば本当に安心できるかなという感じではあるんですが、まあでも2週間超えられたので、
うん、
ちょっと安心かなという感じでございます。
はい。
まあでもね、この結局2週間ぐらい経ったところでの3人目で、結局、もうこれで大丈夫かなって思ったところでもう一回こうリセットされちゃった感じがすごいにありまして、
はい、
がここからまた指折り数えなきゃいけないんだっていう、まあそれは一人目の時にもそうだったんですよね。その、ただ一人目の時にはこの PCR 検査だの何だのっていうのと初めてだっていうのとで、うん、もういろんなことがあるのでなんか日にちもあっという間には過ぎてはいたんだけど、今度はもう、またあれと同じことが2週間来るのかっていうのが非常にありまして、うん、うーわーっていう、そんな感じです。その、3人目の発症があってからの時間っていうのがね、はい、
うん、
なので非常に、こう、気持ち的に落ち込みまして、うん、 で、まあ、ただね、その、要は僕自身熱もないし、まあ、結果陰性の状況で、こう、来てるわけで、だから体は元気だし、だけど、部屋は出れないし、別に部屋出れないのそんなに苦じゃはないんですよね。うん、あの、大体やることが部屋の中でできちゃうから。
うん、ああ、まあ、まあそうですね。
あの、仕事も、はい。で、その、今回の、うん、外でいただいてる仕事はできないんですけど、まあ、はい、家でやっている仕事に関してはここでできるし、うん、まあ、なんて言うんだろう。自分のやりたいことは大体ここでできるんだなっていうのが分かったというか、まあこの番組の編集だったり配信慣れだったりってもうここでやるわけだし、うん、収録自体もここでできるわけだし、みたいなところなんだけど、収録はやっぱりで気持ちがダメで、だから休ませてもらったりしていましたが、でも期間中収録はしてるのはしてるんだよな、多分どっかで。
うん、
もう何だったか忘れちゃったけど。はい、だけど何本かは休ませてもらってます。
うん、
もう本当に気持ち的に、ちょっと無理だなっていうのがあって、
うん、
休んでたりもしましたが。あ、そう、みんなのダイエットがね、その、一人目の発症の連絡もらった日が、はい、みんなのダイエットの収録予定日だったんですよ。はい、うん、まあ、これやばいな、夜、あ、うんって、まあ、家には帰るから、できなくはないんだけど、ちょっとどういう状況になってるかわかんないからっていうので、ちょっと急遽お休みさせてもらったりとかっていうのがありましたっていうところですが。でね、まあ、そのリセットされてしまったっていう恨み節になり、そうですが、
はいはい、
まあ、さっきもちょっと言いましたけど、結局その仕事の状況とかで、こう、休めないっていう人が、やっぱり結構いるなっていう。
いや、もう、それは多いでしょうね。
っていうのが、ね、まあ、スクランブルの方でも話したんですけど、去年の年末に、
はい、
まあ、忙しい時期、まあ、それでもコロナが始まってのあれなので、例年に比べたら暇ではあるんですけど、
はい、
逆に、その、コロナの影響をずっと受け続けて、繁忙期に入ったので、少しでもここで取り返さなきゃみたいなのは、やっぱりどこの会社もあったと思うんですよ。まあ、そういう繁忙期を迎える会社に関してはね。
うん、
で、そういう中で、まあ、熱がちょっとあるんだけど、この状況で休むとか言えないよな、みたいな、ところ、
うん、
だったんだけど、その会社は結構しっかりやっていて、うん、検温とかっていうのはもう、その時点でちゃんとやってたんだけど、うん、数字をごまかして報告して仕事をしてたと。っていうぐらい、その、まあよく言えば責任感というか、抜けて、穴開けて、この、稼ぎ時に穴を開けちゃってとかっていうことが、うん、自分がいなかったら回らなくなるんじゃないかとか、なんかいろんなことを考えてのことではあったとは思うんですが、うんうん、はい、結果、それが数日続いて、うん、もうごまかしの効かない熱が出てしまって、
うん、
検査に行ったところ陽性と、
はい、はい、
ことが分かり、やっぱりそこで、まあ、車でっていうわけではないんですけど、やっぱりこう、ペアを組んでみたいな感じで一緒にやってた相方的な方が陽性になっちゃうんです。
うわ。
で、その会社が下した判断としては、解雇。うん、
もう
結局、うん、ちゃんとやってる社員の方を危険にさらしたと。
まあ、そうなっちゃう。
いうことで、その方を解雇ということになったという話がありました。
はい。
で、いやー、まあちょっとってね、思ってはいたんだけど、うん、解雇まで行っちゃうんだ。まあでも確かに、他の方を命の危険をさらすっていうことになるっていうのは、うん、ここですごくね、痛感するわけですけど、
うん、そうですね、
でもどこかやっぱりまだ人事だったかもみたいなのが、実際この3人目の人 この話を知ってるんですよ。
うん、あ、そう。そうなんだ。
知ってたにもかかわらず、まあ半年以上経ってはいるものの、
うん、
で、まあさっきも言いましたけど、一人目二人目が欠けた状態での自分の状態だったので、
はい、
で、まあ、体温的にも、まあ、7度超えてたりとか、8度とかになっちゃったらっていうのはあるんだけど、そこまででもないし、うん、みたいなのと、一応会社にも報告したしっていうようなことだったと思うんだけど、うん、若干自分的には心配なところもあるっていうようなことを言っていたので、いや、君それはさ、みたいな、あの人の話知ってるよね、うんっていうようなことまで話をして、うん、まあ僕は徹底的にそこに攻めてしまったわけなんですけど、はい、まあ確かにね、昨日弱いって言うとあれだけど、まあ昨日優しい人なので、
うん、
なんて言うんだろう、まあ一応会社にも行って、うん、それでもまあ大丈夫だから来なさいって言われちゃうとっていうようなとこだったみたいなんですよね。
まず会社も
ちょっともう問題なんですよ。そう、うん、そう。会社も問題なんです。確かに。
まあ、なのでそこら辺結局やっぱり忙しい技術だろうしっていうこと
なんですね。そうそうそう。っていうのと、まあ、
嫌だった
の。でも会社としても何度って聞いて7度行ってなくて、なおかつ、
うん、
体調も悪くないっていうふうに言われたら、はい、その、なんて言うんだろうな、微妙なニュアンスを取り違える可能性も確かにあるにはあるけど、でも逆にそのニュアンスを警戒していかないと会社としてはいけないと思うんですよ。ある程度、その会社である程度の立場にある人はね。なので、非常に最悪のケースをちょっと想定してその話は聞かなきゃいけないとは思うんですよね。で、電話をしてきてるわけですから、多分本人心配だから電話をしてきて、平気だったら多分出てくると思うんですよ。うん、だけどそれ電話をしてきてる以上、それはちょっと警戒をしないといけなかっただろうなっていう気はするんですけど、実際そういう結果仕事をしてる。で、結果仕事をした後に陽性が判明するっていう事態が、ここでも出てるんですけど、
はい、
なんでこんなになっちゃうんだろうって思うけど、他でもやっぱあるんですよね。うん、その、最初にご紹介したその、解雇になってしまった方がいるっていう話以外にも、
うん、
で、まあ僕がこう目の当たりにしたこの事例以外にも、
うん、
やっぱり、ちょっと熱があったのに仕事来ちゃってて、何人かに移しちゃったんだよねっていう話を、うん、まあ聞きます。なので、本当に注意してください。自分の周りにそういう事態が発生した場合には、うん、ちょっと大げさかもっていうぐらいの警戒をするのと、言うべきことは言った方がいいと思います。
うん、
いや、これは帰った方がいいんじゃない？僕がね、来るべきじゃなかったとは言ったんだけど、帰った方がいいんじゃないっていうところまではちょっとそういえば言ってなかったなっていう、帰らせりゃよかったとか、って後から思ったんですけど、まあでも僕もそこの別に社員でも何でもないので、そこまで言うあれもないなというのもあったんで、そこまでは言えなかったんですが、それでも、いや、来るべきじゃなかったと思うよっていうような話は、その時したんですけど。
うん、
まあ、そういうのもあって、まあ、その人はやばいと思って PCR 検査のキットを使ってみたいなことをし始めてはいたんですが、うん、まあ、さっきも言いましたけど、それのキットだとマイナス判定が出てたっていうことなので、
うんうん、
まあ、キットを使ったところでダメだったっていうことだったのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、本当に、ちょっとの掛け違いでそういう事態になってしまって、
うん、
防げたかもしれない感染っていうのがね、出てきてしまうのと、うん、まあ今回僕がこの陽性にはなっていないものの結構メンタルやられたぜっていうこの1ヶ月間、うん、っていうことで言うと、グレーな状態にもならないように気をつけないといけないと思います。
うん、
まあ、 あの人陽性になったけど俺は大丈夫って言えるような状態、
うん、
あまり余計なおしゃべりもしてないし、喋るときは距離取ってたし、うんうんうん、マスクはしてたし、で、食事はその人と取ってないしとか、取るときには直前に直得したし、みたいな、そういう、うんうん、大丈夫、まあ、大丈夫だと思ってても感染してしまってるっていうケースもあるだろうから、なんですけど、いや、ちょっとやばかったかもなって思っちゃうと、やっぱりグレーの状態で過ごさないといけなくなるので、いや、多分大丈夫っていう思える、普段の生活が、
あ、まあね、
自分自身が気持ち的にできる状態っていうのを意識して、グレーにならないんだって、まあ、感染しないんだって、注意してる人はいると思うんですけど、まあ、グレーにならないんだっていうのも、意外と大事だなっていう。だって出れないですからね、グレーだと思うと。まあ、仕事はしましたけど、まあ、余計な買い物しちゃいけないだろうなとか、いろいろ考えるし、やっぱりなんかね、そう。一番怖かったのが、一回目、その一人目の方が陽性だったっていう連絡をいただいて、もうその時はもう完全に俺やばいと思ったわけですよ。で、その状態で帰らなきゃいけないんだけど、ちょっとね、そのなんだろう、コンビニ行きたかったんだけど、それはやめたんですよ。だけど、銀行にはちょっとどうしても行かなくちゃいけなくて、で、考えた時に、普段だったら、コンビニの ATM で済むので、コンビニって思うんですけど、うん、行こうとして、ちょっと、躊躇して、やっぱ結構夕方だったので、結構人入ってたりするから、やめたんですよね。うんうん、はいはい、で、一箇所、銀行の ATM だけが、スーパーの裏とかにあったりするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、そこでちょっと見に行ったら、あんまり人がいなかった、あんまりというかいなかったんですよ。で、うん、あ、ここで行けるわ、と思って。で、とりあえず、そこで、用事を済ませて、出たところに、お母さんに連れられた子供、俺、その時、のけぞるかと思ったくらい、うわーと思って、とりあえず、すごいなんか、なるべく距離取んなきゃみたいなので、すげえ離れながらっていう、まあ、結果陰性だったから、そんなことする必要なかったみたいなのがあるんだけど、でもやっぱグレーとかになると、やっぱそういう風になってくるんで、で、じゃあどこまですれば大丈夫なんて考えると、やっぱ切れないんだけど、結局できないんですよね。やりきれない部分もあるわけですよ。でも今回、もうグレーとは言いながらも、この3人目以降に関しては、まあ、薄いグレーかなっていう感じではしたんだけど、でも、さっき言ったような、注意してたから大丈夫って言えない感じのところが何箇所かあったんですよね。その、二日間の間で、
うん。
もうちょっとちゃんと気を使って、いや、大丈夫だって思えるようにしておけば、ここまでしなくて済んだのかもっていうので言うと、自己反省ではあるんですけど。うん、でも、そうなってきたときに、仕事はしなきゃいけない。状況っていうか、まあ、仕事もしてたし、でも、自分ができることっていうか、まあ、もちろんそのこまめな体温チェックだとか、余分な買い物でコンビニ寄っちゃったりとか、うん、そういうのはなくしたりとか、まあ、しながらっていうのはあったんですけど、やっぱり非常に不便だし、不安だし、グレーになるだけでもしんどいです、本当に。なので、うん、極力ね、まあ、考えたらどんな人もグレーかな。まあ、例えば公共機関使う、うん、なきゃいけない人だったりとか、接客しなきゃいけないお仕事だったりとかって言ったらもう常にグレーになっちゃうかもしれないけど、
うん、まあ、そうなりますね。
でも、そのできる限りの状況をとって、自分的には大丈夫だと思えるところで、自分で思うグレー、じゃなければ、まあもうしょうがないよねっていうところだと思うんですけど、うん、っていうのと、今は本当に気をつけてください。本当に多くなってる。うん、まあニュースで数字を見れば皆さんご存知かとは思うんだけど、っていうのと多分、都内とか首都圏 近郊でお仕事されている方だと多分肌で感じている方が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、本当にいろんなところで聞く話が多くなってきました。
うん、
ね、まあ、陰性2回目の確認が取れて、まあ、仕事をしている中で、まあ、一応こう、結果が出て、こうし、うん、結果を受けて、一応今仕事出てますみたいな説明をしながらで、まあ、一人目の丸々さんが今こういう状況なのでっていう説明をお客さんにするんだけど、ああ、そうなんだ、うちもさーっていうふうに返ってくるケースが本当に多くて、ああ、そうなんだ、大変だよね、うちもそうなんだよ、大変でしょ、みたいな。なんか、動詞的な感じの、話をされることが本当に多くてですね。いや、うちはまだいないからさっていうので不安なんだよねっていうお客さんもいらっしゃいましたけど、
うんうん、
でも、なんつったの、極端な話で言うと、7割、8割は、いや、うちもっていう。その会社自体じゃなくても、社員の家族がさ、とか、まあそんな感じで、その、感染した人の話が出てこない会社が少ないっていう。で、感染者、会社の中での感染者っていうところまで絞っても、半分近くあったんじゃないかな。
うわ、そんなに。
っていう感じが。印象でございました。
これはすごい、
うん。で、まあ、その仕事だけじゃなくてもね、その、ちょっと、遊びのことで話を した人なんかでも、そんな話も聞いたりとかっていうのもあるので、本当にね、今、やばいと思います。で、保健所のお話、うん、飛ばしちゃったかな。一人目の方のところに保健所から連絡が、3日後ぐらいに入るんです。っていうのは、まあ、金曜日だったので土日が入ってたっていうのもあって、金曜日その日にはなく、土日なく、月曜日の夜だかなんかに入って、僕は火曜日にお話を聞かせてもらったんだと思うんだけど、まあ、保健所から連絡があれば、まあ僕は濃厚接触者になって、PCR 検査を保険で受けられるみたいな、勝手に想像してたんですけど、うん、さっきも言いましたが、僕は保健所的に濃厚接触者には該当しないという回答でした。
はあ、
保健所認定の非濃厚接触者です。
はい、うん、
まあ、だからって何にも安心できないんだけど、はい、まあ、普通に考えたら濃厚接触者ですよね。
そうですよね。うん、
だけど、まあ、その今の現状からすると、濃厚接触者にできないっていうのが近いニュアンスなんじゃないかと思うんですが、うん、ただ保健所の言い方だともうきっぱりなりませんっていう回答だったようです。
そうなんですか。
で、それまでの、その、陽性者が出た会社の話なんかを聞くと、その人の数日間の、発症前数日間の行動を聞き取りをして、社内でこの人は、濃厚接触者、この人はセーフみたいな切り分けをするっていうのを何箇所かの会社の話を聞いていました。
はい。
なので、今回もそうなるもんだと思ってたんですよ。
うん。
そしたら、まあ、まず僕は濃厚接触者じゃないし、そういう聞き取りもしませんと。
はい。
で、もっと言うと、じゃあ、何人かは PCR 検査を受けたようなんですけど、僕とやり取りをするような従業員は検査を受けた方がいいですかねっていうような話を聞いたらしいんですが、
うん、
受けないでくださいって言われたみたいです。
え、そうなの？
体調が熱があるとか、体調が心配とか、そういうことでなければ、うん、受けなくて結構ですと。もうむしろ受けないでくださいオーラがすごい出てて、そんな感じだったみたい。
それで陽性って出ちゃうとめんどくさいから、めんどくさいっていうか、要は、
うん、
偽陽性というのはないわけではないけど、
う
ん、
そうですよね、うん、そういうのもあるし、多分出ちゃう人がいっぱいいるんですと。
ああ、そう。
発
症してなくても。
発症せずにそのまま終わる人もいるのに、やたらに検査をすると出ちゃうんですよね。
それか。
みたいな。そんなニュアンスだったらしい。
ああ、はい。
なので、っていうことを考えると、そういう人が街中に今いっぱいいるんだということなわけですよ。
そうです。そうです。
で、僕は引きこもりましたけど、濃厚接触者じゃないって言われたら、出る人はいると思うんですよね。あ、違うんだ、大丈夫なんだって日常生活を始める人が多分いるだろうと。で、まあ結果僕のように陰性のままだったっていう結果が後になってわかるんだったらまだいいんですけど、でも一週間近く大丈夫だった三人目の人みたいな人は、まあ濃厚接触者でも何でもないので普段通りでいいですよって言われるわけだから、それは仕事もするし、はい、買い物にも行くし、になるわけじゃないですか。ってなると、今すごい増えてる中で、そういう周りにいる人たち、そういう、5日目とか1週間後に発症するかもしれないような人たちが街中に溢れてる状態なわけですよ。毎日発表されている新規感染者の数に掛け算をして考えてみてくださいと、
はい、
いうことだと思います。東京都内で言うと5000人とか、私のいる神奈川でも2000からもうなんか3000に行っちゃうんじゃねえかみたいな感じだし、全国では2万5000人とかっていう数字になってきている今のこの状況です。そこに、まあ今回で言うと、一人陽性者が出て、結果二人倍倍になっているわけなので、
はい、
2万5000人いたら、それの倍、5万人がプラスされるわけです。っていう数字で見ていかないと、本当にやばいですということなので、非常に気をつけていただきたいなと。っていうか、まあ、ここでね、もう1年以上こういう状況が続いてきて、不便な思いをしながら、毎日毎日不要不急のあれはとかっていう話をされ、で、ここに来てワクチンの接種がだいぶ進んでは来てはいるじゃないですか。
はいはい、
もういいんじゃねって思ってる人いなくはないと思うんですけど、でもやっぱりその数が増えてきてるこの状況で、今一度ちょっと気を引き締めて、
はい、
今もうちょっとの辛抱だと思うんですよね。もう少しこうワクチンの接種が進んでっていうところで、まあただワクチンじゃ解決しないっていう話も出てるぐらい今増えてきたりしてるんですけど、まあ特に今、
結局、はい、ワクチンって、まあまだ4割ぐらい、多分多く見積もっても4割ぐらいなんですよね。
うんうんうん、
で特に若い世代は全然な、本当少ないので、で今一生懸命打ってますって言うけど、結局2回目打って、で、まあ1、2週間経たないとその抗体ができないし、実際に抗体ができてるかどうかはその個人によるわけなので。
差があるらしいですよね。
それ 100% じゃないですから、そう考えると今この瞬間何万人って感染し、大爆発してる人たちを、 広がりを抑えるには、今打ってるワクチンでは全然間に合う。当然間に合わないわけなんですけれども、うんうんうん、そこに対する、まあ、菅首相なんか、ひたすらワクチンっていう、しか言わないし、
うんうん、
まあ、それだと絶対ダメだと思うんですけれども、うんうん、で、まあ、とうとうこの間、全国知事会の、コロナ対策委員会っていうのが、ロックダウンも含めた、対策をしてくれという提言書を出しました。
うんうん、
まあ、20日の話なんですけど、ね。
うん。
うん、もう僕はだいぶ前からずっとロックダウンしろってずっと言ってるんですけど、もう去年のなんか4月からぐらいからずっと言ってるんですけど、ね、うんうん、
いやもう、最初の非常事態宣言があれをロックダウンしておけばよかったんですよね、結果から言
うと。そうですね。まあ、そう、うん、まあ、あと、ね、まあ当然五輪もやれないし、
うん、
パラリンピックも、まあ、やるべきではないんですけれども、
うん、
ただね、その全国知事会のその提言書を見ると、
うん、
まあ、ロックダウンも検討してくれということは書いたんだけど、パラリンピックに関しては何も書いてないんですね。うん、まあ、気をつけてやってくださいって書いてある。
いやいやいや、まあ、だから。
中止しろとは書いてなくて、気をつけてやってくださいぐらいな感じしか書いてなくて、すごい愕然とします。
あ、その気をつけてやったオリンピックの結果が今なんですけど、みたいな感じはあるんですけどね。
そう
ね、まあ、でも本当ね、じゃ、とりあえず今なんだと思うんですよね。今このピークをいかに下向きに変えていくかっていうのは、まあ、急激にそのワクチンがどうのこうのとか、その治療薬がどうのこうのって今すぐは変わんないわけじゃないですか。今、その下向きに変えていくっていうのはもう、人の動きしかないような気がするので。
まあ、全くその通りですね。
なので、まあ、今、みんなでこう、注意をするっていうのが、自分をまず守るっていうところを考えれば、自然と少し下向きに持ってけねたりしないんだろうかっていうのは、ちょっと日々思うんですけどね。うん、っていうか、もう僕はね、嫌なんですよ。もうグレーにもなりたくないっていう。
まあ、そうですよね。
はい、っていう感じがするのでっていうのとね、もう本当に、こう、まあ、陽性になっちゃったらどうなるんだろうってずっと想像してた頃もあったんですけど、それもなんかいつの日か、このあまりにも長いこの期間で忘れてたなって思うんだけど、うん、はい、まあ本当にだから、自分が誤ってちょっと大丈夫だろうって思ったことが、人の命の危険にさらすことになるっていうのをね、その途中でお話しした、ことをちょっと思い出していただいて、もしその人が出ていなかったら、その人が危ういことにはならなかったっていうことを考えると、やっぱりね、これ非常にちょっと大丈夫だろうぐらいのことで思ってると、本当にやばいことになるので、うん、あなたの行動が人の命を危険にさらすっていうのは常に忘れないでいてほしいなっていうのと、まあ、命の危険にならなくてもこんなにめんどくさい思いしてんだぜっていう、まあ、感染しちゃったらもうしょうがないんですよ。それは責められないと思うんですね。どこでどういう形で感染するかわかんないから。ただちょっと心配になった時に少しでも可能性を削れるようにっていう、うんうん、できることはしないといけないような気がするので、う
ん、はい、
まあ大丈夫だろうっていうのはないようにちょっと気をつけて、うん、ただ本当にそうなっちゃうんだと思うんです。気持ち的にそういうつもりはないんだけどっていうようなね、今回の3人目の人とか、他の会社で聞いた話なんかから聞くと、そこに陥る何か、こう、罠があるんだと思うんですよ。見えないね。だからそこにはまらないように、常に冷静に、やばい、この今だからこそ、なおさら、こう、警戒して、判断をしていただきたいなっていう感じでございます。うん、
はい。
ということで、ようやく2週間僕は超えたので、 ようやく、まあ、グレーから、一応明るいグレーぐらいにはなったかな。で、まあさっきも言いましたけど、ちょっと、この後やらせていただくお仕事で、まあ、その現場に入る前にちゃんと PCR 検査してくださいということで、うん、キット用意してあるので、うん、それで、うん、まあ陰性が出ると、ようやく本当に一安心かなっていう感じがしますが。うん、まあでも、意外とね、日に3、4回体温チェックしてるんですけど、
はい。
そのね、体温チェックもね、やっぱり、こう、10日過ぎ、2週間過ぎってなってきたら、それ自体が気持ちがすごい楽。
はい、
検査してても、やっぱり、日によってやっぱあるわけじゃないですか、上下がね。
うんうんうん、
で、ちょっと上がったりすると、ああ、ってなるわけですよ。
はい、
うん、でも、まあまあ、でも、そういうあれじゃないだろうなとは思うんだけど、でも、その、わずかなあれが心配になってきちゃったよね。で、ちょっと頭が痛かったりとか、うん、あと、なんか体がだるいとか、うん、今までだってそれぐらいのことはあったし、
はい、
もっとひどかった時にもあったぐらいなんだけど、はい、でもちょっとしたことがすごく心配になっちゃうっていうのかな。
そうですね。うん、
熱が出た時に節々が痛いとか言うよねとか言って、この左肘が痛いのはそういうこと、うん、とかね、いろんな余計なことを考えたり、はい、する日々がすごい続いたので、はい、本当に1ヶ月間長かったっていう感じなので、もう、
はい。
頼むから。
アスケさんのワクチンは打ったんですか？
僕はね、まだ打ててないです。まあ、いつだっけな。
はい。
横浜の場合は、前にも話したかもしれないんですけど、もう先月ぐらいかな。来てます。通知がね。
そんなに早く来たんだ。
いや、ただね、横浜は、はい、そこで受けられるのは基礎疾患がある人だけなんですよ。
ああ、そうか。はい。
で、普通、その基礎疾患とかがない人は、うん、その時点では受けられるんですよ。うん、来てるんだけど。
はい。はい。
で、そういうのがない人は、2通目のハガキが8月に入ってから届くので、はい、それを待って、受けてくださいと。
は
い、で、それが、8月の、10日、にはなってなかったと思うんだよな。でも一週目ぐらい、一週目の後半ぐらいな感じで届きました。うん、で、
はい、
そのハガキが来た時点で、まず50代。で、一週間後に40代。
あ、はい、
で、30代。
はい。
より若い人っていう3段階ぐらいのあれになってたんで、はい、多分、もう、この収録日以降ぐらいで全員になってんのかな、
はい、
なので、まあ受けれるんだけど、
うん、
受けれません。
あ、そうなんです
か？取れない。
ああ、そういう意味だ。
うん、
ああ、なるほどね。
2回チャレンジしました。行きつけ、はい、さっきお話しした最初の行きつけの病院のところで予約を受け付けてたので、
うん、
予約日が事前に分かったので、早々に申し込もうと思ってやったらもう全く繋がんない状態。サーバーがパンクしてる感じ。で、まあ、張り付いてずっとまではやんなかったんですけど、
うん、
それでもまあ、ちょっと手の空いた時にちょっとアクセスしてみるみたいなことをやって、うん、つながらず、夕方かな、つながったと思ったら全枠埋まってるみたいな。
ああ、そう。
だから結局全部埋まっちゃったから、
はい。
つながるようになったみたいな。なんかそんな感じでしたね。なので、
はい、
全然ダメでした。
ああ。
っていう。
そう。いや、まあ僕も、丸一日かけて僕と神さんの分を、
うん。
約束して、
うん。
まあ一回目は先々週、終わったんですけど。
やっぱ、 予約するのに1日かかりみたいな感じ？
丸1日かかりました。ずっとパソコンで、こう、なんで少し進んでは、ただいま混み合っておりますって感じ。
ほうほうほうほうほうほう。
それをひたすら繰り返して、
ほう。
で、ね、こう、市の、あれ、その、広報みたいので見ると、
うん、
ただいま、最初ね、2万回分
うんうん、
だったから、その年齢枠として2万回分あります。
うん、
で昼過ぎに1万回分になりました。その昼過ぎにやっとちょっと取れたんですね。で、夕方に、僕の分も取れたんですけど、
うんうん、
その日の夜には、もうなんか、少ししかありません。で、次の日には終わりました。
ああ、でも1日持ったんだ。
まあ、まあ人工的にね、そんなに、横浜ほど大きいあれじゃないですか。
う
ん、あ、でもそれ年齢がね、だから40、50歳から59歳かな。
うん、
割と狭い範囲です。
うんうん、
60歳以下、45歳以上だったかな。
うんうん、
あ、50歳以上だ。っていう、そういう狭い範囲、
うん。それ集団接種のやつ？
集団っていうか、自治体のやるやつなんで、あ、いろんな病院とか、自分の、まあ、希望するところに、で、できるんですけど。
え、それって何？一回大枠のところで予約して、はい、そこで取れたら自分の好きなところに行けばいいってこと？
いや、一覧が出てくるんですよね。あれだと。
うん、
そういうサイトだと。
うんうん、
で、接種のできる、日にちの早い順に並んでいて、
うんうんうん、
で、その中から枠を選ぶんですけれども、
うんうん
うん
うん、
だから、最初はうちの近所の病院のって思ったんですけど、
うんうんうんうん、
そうするとなんか全然接種日がすごい遅くなってたり、
ああ、はいはいはいはい。
多分一度にはワクチンを配送してないんですよ。
うんうんうん、
まあ当然そんなことはできないので。
うんうん
だからもうとりあえず、そのリストの上に出てきたやつで、
うんうん
まあ、ここならいけるんじゃないっていう病院を住所で点灯つけて、全然知らないところでも、
うんうん、
もうとりあえず、チェック入れて、次に進むってやるっていう感じ、ね、それを延々こう何時間も繰り返して、うん、ほんと昼飯食ってる間に休んだぐらいでしたよ。うんなんかもう意地になってやって。
でも、ちょっと進んで、
うん。
サーバーパンクして、復活した時に続きが書けたの、
はい、いや、また1から。
ああ、やっぱそうか。
1から、ね。まあ1からっていうか、自分の、接種券の番号とか、
うんうん、
そういうメールアドレスと、あと、なんだっけ、電話番号を、
うんうん、
登録するところまでは、大丈夫なんですけど。
うんうんうんうん、
あ、違ったかな？いちいちそれも一回最初からやってたっけ？
うん。
やってたかもしれない。
うん、まあ、パンクして一回切れちゃうと多分続きってできないだろうから。うん、
できないですよね。
あ、まあ。
だからすごいなんか、こう、本当一日それで終わったって感じ。
おまあ、それでもまあ、取れた、うんだけまだいいのかもしれないけど、僕はまあ逆にそこ張り付くのはしてらんなかったから、もう諦めちゃったって感じですけど。
そうですね。
なのでまあちょっとね、そのワクチンに関して言えばもう早く受けれればいいんだけどなって思いながら、ちょっとまだ目処が立ってない状況だったりしますけどね。
やっぱり外回りの仕事の人を、で、人と会うっていう仕事の人は絶対必要な気がしますし、うん、まあ、通勤してるだけでも十分必要ですよね。
そうなんだろうなと思う。その、ね、僕は逆に、その、仕事では決まった中の、あれ、人には会うんだけど、だから不特定多数の人との接触になる、ね、公共交通機関での、通勤とか移動とかする人は、ちょっと心配なんだろうなっていうのは、いつも話やら聞いてると思うんですけどね。うん、まあ、 それもまあ言ってらんないよっていう感じのところも、どっかでまあ折り合いはつけなきゃいけないラインがあるでしょうからね。そこら辺難しいとは思うんですけど。はい。まあ、とにかく今は気をつけていただいてっていうのと、はい、まあ、あと、今僕が聞いた中、まあちょっとここからは自己責任でご判断していただいてっていうところではあるんだけど、はい、まあ、そのグレーだとかグレーじゃないとかっていう基準の中で、まあ、必要以上に、考え出すとキリがないっていう話しましたけど、本当になんかね、どこまでしたらいいんだろう、うん、どこまでしたら安心できるだろうみたいなのって、やっぱりちょっと考えすぎちゃう時もあったんですけど、うん、でもいろいろな話を聞いて、僕の思う感じでちょっとお話しさせてもらうと、はい、まあ、マスクは、必須。まあ、これは、お分かりになると思うんですけど、ただ、マスクしてて、陽性者の方と話すときに、うん、まあ、そのソーシャルディスタンス取れればいいですけど、でもそこまでいかなくても、相手がマスクをしてたら普通の距離って話をしてても、まあ、大丈夫なのかも。っていう感じ。あのね、っていうのは、まあ、自分自身がたまたま今陰性だっていうのは分かってるつもりなんだけど、でも、その陽性者の話を聞いたときに、この人は陽性になっちゃったんだよ、この人は大丈夫だったんだよね、みたいな話をいろいろと総合していくと、お互いにマスクをしていれば、まあ、普通の距離ぐらいだったら話するのは、多分大丈夫なんじゃないかなっていう、うん、
はい、
でやばいのがやっぱり食事とか飲み物の時のケースがやっぱり効いてると多いんですよ。なので、うん、やっぱりその口に何かを入れる時、まあ僕特にね、そのみんなの大体でよく指摘されちゃうんだけど、こういう風に触っちゃうんですよね、うん、こう口やら、うん、だからそういう風になる時にやっぱり、なんかこう入るものの時に手をちゃんと消毒しておく。だからこまめに消毒するっていうのはあるんだけど、見てるとね、なんか無駄ってこと、無駄はないんだろうけど、
うん、
なんかそこまでしなくてもっていうような感じの人もいなくはないんですけど、でも、要は自分が口に何かするときに、確実にその直前に消毒をしておくっていうのが一つかなっていう。で、飲み物なんかで、僕は水筒使ってるんですけど、やっぱ蓋付きのものを使っていて、なるべく露出、口につくものところを露出させないのと、まあそこをこまめに洗ってます。
うん。
まあそこでもそんなに消毒するとかいうほどではないんですけど、ちょっとこう水で流せるタイミングがあったら、ちょっと水で流しておくとかっていうのはするようにしてるのかな。で、まあ、その、ソーシャルディスタンスを取れればっていう話もありま、言いましたけど、本当にね、うん、なんて言うんだろう。こう、それこそ、キスするぐらいな勢いで顔を寄せてるんじゃなければ、うん、そんなに心配しなくてもいいのかもっていうのはあったかな。
うん、
で、僕が聞いた中で、あ、やっぱりそうなんだって思ったのは、密閉した部屋で、長時間は、やっぱりアウトです。
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。
うん。はい、だけど、逆に言うと、出入りが多い部屋。例えば事務所なんかでそこそ、うんうん、まあ、そんなに大きな事務所じゃなくても、そこの出入りが多かったら、意外と平気なんだなっていう。はい、逆に言うと、そこの出入りが少ないところで長時間一緒にいると、やばい。
うん
まあ、長時間いるとどうしてもね、飲み物を取ったりとかそういったのも、時間が経てば経つほどそういうリスクは増えてくるとは思うので、そういう部分とかっていうのは意外と、ああ、ここいら辺は平気なのかもみたいな、ラインが見えてきたりはするんですよね。なので、僕としては、まあ、こういったところで言うと、さっきちょっとグレーになっちゃうかもっていうのは、事務所の中で人の出入りがあんまりない時間帯にその3人目の人と少し時間が長かったんですよ。
うん、
そこがちょっと心配だったっていう部分かな。っていうのと、この時に水筒を流せてなくて、その人がいる状態のところで、水筒を何回か飲んじゃったとかっていうのがあったんですよね。でも、その人とは距離は離れてたんだけど、でもちょっと、同じ部屋で少し時間長かったんだから、ちょっと水筒控えればよかったなとかって、ちょっと防げてた行為があったので、ちょっと自分の中でグレーっていう風にしてたんですけど、でもそこら辺を注意できてたら、あんまりグレーと思わずに生活できるかなっていう、ちょっとその自分の中のラインはちょっと出てきてたので、なんか、いろんな人の話をもし聞けるのであれば、自分なりの、その、ライン引き、その、ね、線引きできるところをちょっと見つけてもらって、で、そこの線を引いたら、そのグレーにならないように、ここはしっかり、死守していこうっていうような行動を取ってもらえるといいんじゃないかなと。いうような気がします。はい。ということで。
すいません。一ついいですか。
はい。
その三人の方って、タバコはどうだったんでしょうかね。
あ、一人目の人は吸います。
ああ、はい。
二人目の人も吸います。
はい、はい。
三人目の人は吸いません。
あ、なるほど。
で、はい、ここがまた、びっくりなあれなんですが、吸わない私たちからすると残念なお知らせなんですが、一人目二人目タバコ吸うんですが、タバコ吸わない人たちの方が軽症です。
あ、そうだったんだ。
うん。熱は出たんだけど、
はい、
普通にしてました。三人目の人は一番若いんですけど、一番若くてタバコ吸わないんですが、一番重症でした。
あらあら、怖いです。
そう。だからね、一人目、二人目の人が平気だったんですよ。だから、その仕事の確認とかでも電話して、これどうしますみたいなのができたんですよね。それが、なんかちょっと気をちょっと緩めちゃった部分でもあったのかもしれないですけど、三人目の人は、何回か連絡が取れたりした時もあったんですけど、途中でもうすいません。ちょっと電話とか話とかしてられませんみたいな。
怖いですね。
万歳状態になったっていう、事態にまで行ったぐらい、本当肺が痛いとかなんかいろんなことを言っていたみたいな。
はい。
なので、もしかするとちょっと肺炎になっていたのかなとか、まあちょっとね、だから後遺症みたいなのが残らないといいなっていう、ちょっと心配はあるんですけど。
はい。
まあ、で、まあ、救いで言うと、その3人目が出てから2週間経った状態で、4人目以降の陽性者は出ていないので、一旦収まったかな、というような感じでございます。
はい。
っていうところでございますが、まあ、本当にね、まあ、本当にさっきから言いましたけど、その感染者ことに関してはもうどうしようもないので、それに対してはっていうのはあるんですけど、ちょっとやばいなって思ったら無理して出ちゃうとかって、そういうことがないようにっていうのと、まあ本当にご自身で身を守ってくださいっていうところが、特に今ね、すごい増えているこの時期に、だからこそご注意いただければという感じでございます。
そうですね。
ということで、ちょっと長くなりましたが。
はい、あ、長くなりました。すいません。
また、近いうちに、エヴァの話で一本、やりたいなと。
はい。
いう感じで、まあ、いろいろと。まあ、あと、オリンピックもね、もう、オリンピック終わって、パラリンピックが、間もなく始まる。24日でしたっけ？
明日かな？あ、違う。いやいや、すいません。なんか、ブルーインパルスが今日予行演習をして、24日か。
だよね。確か24だった、
火曜日です。はい。
まもなく始まると思うんですが、まあそこからどうなっていくのかっていうようなとこも含めて、まあまず一 旦オリンピックが終わったということで、そこら辺の話か。まあでも次あれか。次の収録の頃にはパラリンピックも終わってるのか。
うん。
かもしれないよねっていうところだと思うんですかね。まあそんな話も、あると思いますしっていうところでございますが、いろいろと話題をっていうか、まあ、できればエンタメ系の話をまたね、お届けできるにしたいと思っておりますので、ぜひまたご聞きいただければと思います。はい、ということで、お届けしました。ただいま390回お届けしましたのは、はい、クリアになった半助と、
はい、スノーでした。
ではまた。
次回。はい、お疲れ様です。